こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。アロマの薬箱は西別府茂が、精油をリラクゼーションのための香りとしてだけでなく、植物由来成分を活用するホームケアおよび補助療法の視点から解説した実用書である。植物が製造のために産生する成分と人への利用可能性を結びつけ、生菌作用という枠組みを軸に、精油がなぜ用いられるのかを説明する。全体は精油の作用に関する導入、成分の基礎、67種の精油の個別解説、心身の不調別ブレンド、性別年代別の留意点、利用法という順序で構成される。特徴は成分を重視しながら102種とされる症状状態から実践的に参照できる点にある。ただし精油は濃縮された素材であり、病気の診断治療の代替ではない。本書を読む際には既往症服薬、妊娠授乳、乳幼児や高齢者への使用では医療者や専門家への相談を前提にする必要がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に精菌作用を、植物の生存戦略から精油利用へ接続する本書の中心概念である精菌作用は、植物が外敵や周囲の環境に適応して生き残る過程で作り出す物質に注目する視点として提示される。ここで重要なのは、精油を単に良い香りとして扱わず、植物の化学的な特徴を含む素材として捉え直すことである。植物成分には多様な性質があり、精油はその一部を抽出濃縮したものにあたるため、種類由来成分構成を区別して扱う必要がある。本書はこの前提から、精油が人に効くとされる理由を考える入り口を用意している。一方で、植物が自らを守るために持つ性質がそのまま人の疾患への治療効果を意味するわけではない。したがって本書の価値は自然由来という印象だけで安全性や有効性を判断しない姿勢を促し、成分、使用量、対象者使用目的を検討する基盤を作る点にある。自然治癒力という表現も万能な治療の保証としてではなく、休息、気分、セルフケアの環境を整える文脈で慎重に理解することが求められる。次に、香りの心理的経路と成分の身体作用を分けて考える。本書は香りと成分を区別して論じる。香りは嗅覚を通じて気分、記憶、快不快といった主観的体験に関わりやすく、成分は精油の性質や用法を考える際の基本情報となる。この2層を分けることで、好きな香りだから安全、成分名を知っているから必ず目的に合うといった短絡を避けられる。例えば芳香浴では香りの受け止め方が中心になる一方、皮膚への塗布などでは希釈、気剤、皮膚刺激、光への反応といった条件がより重要になる。本書が精油成分の説明を独立した章に置く意義は、ブレンドを印象や流行だけで選ばず、各精油の特徴を比較するための語彙を読者に与えることにある。また精油は植物名が同じでも産地や化学的特徴の違いによって組性が異なりうる。こうしたケモタイプの考え方は、名称だけで作用を一律に決めないための補助線となる。医療的な効果を断定するための知識ではなく、より慎重で再現性を意識した選択へ進むための基礎として位置づけられる。さらに67種類の精油解説を、ブレンド選択のための参照資料として使う67種類の精油を扱う本書は、少数の定番精油だけで日常の不調を一括りにしない構成をとる。個別の精油について成分面の説明を示すことで、読者は名称、植物としての由来、好調、配合を考える際の特徴を照合できる。これはレシピを暗記するよりも、なぜその組み合わせが選ばれるのかを理解するための資料的な役割を持つ。特に同じ落ち着きやすっきりといった目的でも、香りの好み、刺激への耐性、使う場面、対象者の年齢によって適した選択は変わる。精油の一覧性は代替候補を探したり、手元にある精油から無理のない範囲で検討したりする際にも有用である。ただし種類が多いことは自己判断の幅を広げる反面、誤用の可能性も増やす。原液塗布や内服を安易に行わないこと、品質表示を確認すること、皮膚に使う場合は適切に希釈して少量から反応を見ることが不可欠である。本書の精油解説は、豊富な選択肢を消費するためではなく、成分重視のブレンドを安全に読み解くための作引きとして活用するのが適切である。そして症状別作引きは、心身ライフステージごとのセルフケアを整理する。本書の実用上の核は、心の不調、身体の不調に加え、女性、男性、子供、シニア、終末期に見られやすい状態まで視野に入れ、症状別にアロマブレンドを探せるようにした点である。読者は精油名から学び始めるだけでなく、現在の困りごとから該当項目へ進み、提案内容と利用法を確認できる。この動線は、専門知識が十分でない人にも参照しやすく、施術者にとっても相談時の整理に役立ちうる。さらに、年齢や性別を分けた章立ては、同じ不調名でも身体状況や生活背景が一様ではないことを示す。特に子ども、高齢者、妊娠中、授乳中の人、持病や服薬のある人では、 一般向けのレシピをそのまま適用することはできない。終末期に関する記述も疾患を治すことではなく、香りに包まれる感覚や穏やかな環境づくりを補助するという文脈で読むべきである。症状別作引の利点は即効性の約束ではなく、生活上の不調を観察し、休養や受診の必要性も含めて対応を考える入り口を提供するところにある。最後に、キャリアオイルと利用法の説明が精油を安全な実践へ戻す。精油を扱う実用書で利用法とキャリアオイル機材を取り上げることは成分解説と同じほど重要である。精油は高濃度であるため、皮膚に使う場合には植物油などで希釈し、目的に応じた濃度、使用部位、頻度を考える必要がある。本書はキャリアオイルの効果や特徴にも触れ、ブレンドが精油だけで完結しないことを示す。これは香りの選択を課題への使用へ移す際に、機材の質感や馴染み方、保管、個人差といった実務的条件が関わるためである。また利用法は方法欲、塗布など方法によって注意点が異なる刺激アレルギー毒性の可能性、粘膜や目への接触、ペットや同居者への配慮などを未落としてはならない。初めて使う精油は少量から試し、異常があれば中止する。強い症状、長引く症状、急な症状はセルフケアで抱え込まず医療機関につなげる本書の実践性は、多数のレシピを並べることだけでなく、素材、機材、使い方を一体として扱うことで、アロマテラピーを日常のケアとして具体化している点にある。結論として、本書は精油を生活に取り入れたい初心者、成分に基づくフランス式アロマテラピーの考え方を整理したい学習者、そして症状別の参照先を必要とする施術者に向く67種の精油解説と心身の不調、年代性別などを横断する症状別ブレンドを一冊に収めているため、通読する教科書としても、必要な箇所を引く実用的なリファレンスとしても使える。とりわけ香りの心地よさだけを前面に出す入門書と異なり、成分、ケモタイプ、キャリアオイル、利用法という判断材料を併記している点が特徴である。また終末期を含む幅広い生活場面を扱うため、アロマを単なる気分転換に限定せず、ケア環境を整える補助的手段として考えられる。ただし、掲載されるブレンドは診断や処方に変わるものではない。症状の原因を決めつけず、安全性を確認し、必要なら受診するという前提が欠かせない。その前提を守れば、本書はどの精油が良いかという単純な問いを、誰に、何のために、どの方法で使うかという、より具体的で責任ある検討へ導く一冊となるし、ご支援いただける場合は、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想ぜひお聞かせください。それではまた。